大変緊張しておりますが、議長より一般質問の機会をいただきましたので、大項目2点について質問させていただきます。大項目1点目は、地元企業支援施策について伺います。はじめに、中項目1点目は、持続可能なまちづくりについてです。少子高齢化が進展すると、いずれは労働力人口が減少していくことが予想されます。そうなると、産業活動の担い手が不足し、配給力不足に直面することになるため、日本の経済成長が阻害されることが懸念されています。特に最近では少子化が予想以上の速度で進んでいることもあって、定年延長の導入や社会保障制度の拡充を通して、女性や外国人材の労働参加を促進されるといった方針が打ち出されるなど、将来的な労働力確保のための政策が喫緊の課題となっております。持続可能なという言葉は、非常に含蓄のある言葉で、単に稼げる留萌の基盤づくり、魅力ある地域づくりということではなく、基礎的な地域づくりというものを含んだ上で、留萌の美しい自然や、今ある環境施設に変化を加えながらも続けていく、そういったまちづくりが必要だという意味合いだと思います。人口減少社会の中で、企業は人手不足という問題に直面しており、どの企業において持続可能な体制を構築するかが課題となっておりますが、ハローワーク留萌が毎月公表しております主要業務指標によりますと、留萌市の令和5年6月の有効求人倍率は 1.35倍、北海道全体の 0.97 倍と比べても高い倍率となっております。昨日の新聞を見ますと、7月の有効求人倍率は 1.58 倍とさらに前月よりも上回っておりました。留萌市民まちづくりアンケートでは、若い人が働く場が少ないという意見も多く見受けられました。市では、地元の若者が生き生きと働くことができる環境の創造に対する取り組みを検討するとありますが、現在、どこまでその取り組みが進んでいるのかをお聞きします。また、持続可能なまちづくりを実現するためには、市民と企業、行政が目標と取り組みをいかに共有できるかが重要だと考えておりますが、市長のお考えをお聞きします。次に、中項目2点目は、具体的な生活就労環境の整備、体制づくりについてです。留萌市内では、各産業分野で、働き手不足が深刻な状況であり、技能実習生などの外国人材が必要不可欠であり、特に製造業、建設業、介護職の分野で人材が不足しております。各産業分野で働き手不足が深刻な状況である中、技能実習生などの外国人材の確保と受け入れ体制の整備が必要と考えるが、市長のお考えをお聞きします。また、特定技能の外国人材を受け入れる事業者は、 職業生活上、日常生活上、または社会生活上の支援を行う必要があり、外国人に選ばれる地域となるためには、事業者のみならず、地域が一体となって状況に応じたきめ細やかな支援が必要であり、外国人材雇用の仕組みがわからない企業には、市内企業向けの各在留資格や雇用時の注意に関する基礎セミナーの実施をするなど、そういった企画があっても良いと思います。留萌市内で外国人労働者を雇用している企業からは、交通機関や生活面で不便な環境や宿舎の問題、言葉のコミュニケーションなど、一企業の負担が大変大きくなり、対応が難しい課題があり、雇用している企業努力も必要ですが、市のサポートがあれば大変助かるという声も聞いております。そこで、外国人受け入れ環境整備交付金など、国の支援制度を活用し、企業を対象にした採用や就業環境などにおける指標、留意事項、日本語教室の講習、講演やセミナーは開催できるのか、できないのかをお聞きします。続いて、大項目2点目は、新たな学校給食について伺います。はじめに、中項目1点目は、学校給食の食物アレルギーの取り組みについてです。昨年より、現在の学校給食センターを民間事業者へ売却し、学校給食に代わり、民間事業者が調理、提供する学校への新たな学校給食の導入を検討するである旨、先般の全員協議会でお聞きしております。その中で、食物アレルギー対応設備により、アレルギー物質の混入を防ぎ、品質管理を徹底、アレルギー代替食の提供が可能となるようですが、アレルギー対応設備により、どのようなアレルギー代替食の提供を検討しようとしているのか、お聞きします。次に、中項目2点目は、地元納入企業への対応と確認についてです。学校給食活動の、学校教育活動の一環として行われている学校給食の円滑な実施において、学校給食の食材調達は、年間を通じ、安全、安心かつ良質、低廉な食材の計画的、安定的な提供が必要であり、極めて公益性が高い事業です。そこで、民営化した際の食品納入業者の選定、食品の研修、保管体制はどのようになるのかお聞きします。最後に、中項目3点目は、給食の残食を減らす取り組みについてです。食品ロスの削減は、世界的に注目されており、喫緊の課題の一つです。令和元年に設定された食品ロスの削減の推進に関する法律や、SDGs の推進には、食品ロスへの削減が欠かせないことが挙げられています。そこで、近年の給食の残食状況と、給食の食べ残しを減らすため、どのような工夫や取り組みを行っているのか、お聞きします。 新たな学校給食の導入により、民営化しても地元納入企業と連携して献立やメニューの工夫など食品ロスが改善される見込みがあるのかをお聞きします。以上で1回目の質問を終わります。ご答弁よろしくお願いします。
答弁を求めます。市長。
鈴田議員のご質問にお答えいたします。大項目1点目、地元企業支援施策についての中で、中項目1点目、持続可能なまちづくりについてとして、地元の若者が生き生きと働くことができる環境づくりの取り組み状況についてのご質問でございますが、現在、地元企業の多くが労働力不足を課題として掲げている中、今年7月時点での留萌管内の有効求人倍率は 1.58 倍と、地域における人手不足を顕著に表しており、求人募集をしても人が集まらない状況から、労働力の確保は深刻な問題となっているものと認識しており、市内市外にかかわらず、多くの若者に地元企業の魅力を知っていただき、就職してもらえる環境づくりを進めることが喫緊の課題であると感じているところでございます。市ではハローワークルモイトの打ち合わせを通して、市内における雇用状況の情報共有を図っているほか、新規高等学校卒業者職業紹介連絡会議、連携会議へ参加し、留萌管内の関係機関と新規学卒者の就職状況に関する情報交換を行っているところでございます。また留萌高校生と地元企業との就職マッチングを推進するため、高校生が就職したいと思う企業の姿と地元企業が求める人材を把握するための調査を留萌高校パワースポール萌市が連携して実施し、現在集計作業を進めているところでございます。市といたしましても、市内、市外の若者に地元企業を就職先として選択してもらえるよう、地元企業応援助成金の活用促進を図り、地元で就労したいと思う若者に魅力ある雇用の場の創出や、環境整備を支援することで、地元の若者が生き生きと働くことができる環境づくりにつなげてまいりたいと考えております。次に、持続可能なまちづくりを実現するため、市民や企業、行政が労働力確保に向けた目標を共有して取り組むことに対する私の考えについてのご質問でございますが、市では令和3年7月に留萌市地元企業応援基本条例に基づく留萌市地域経済振興会議を設置しており、商工会議所や商店街振興組合連合会など地元企業振興に関係のある方や学識経験者公募による市民がメンバーとなり、会議の中において地元企業の経済振興に必要な施策について調査審議をしていただいているところでございます。私といたしましても、市民や企業、行政が労働力確保に向けた目標を共有することで、それぞれの役割が明確となり、関係者の主体的な取り組みにつながるものと考えておりますので、経済振興会議において 目標の共有についても調査審議をしていただくよう働きかけをしてまいります。また全道35市が加入する全道都市労働行政協議会の場において各市と情報交換を行い、経済振興会議と情報共有を図ることで活発な議論につながるよう取り組んでまいります。次に中項目2点目、具体的な生活就労環境の整備、体制づくりとして技能実習生などの外国人材の確保と、受け入れ体制の整備の必要性についての私の考えでございますが、北海道が公表した外国人材の受け入れ拡大、強制に向けた対応方向では、昨年10月末現在における外国人労働者数は約2万8000人で、全国を上回るスピードで人口減少や少子高齢化が進行していることから、外国人材を受け入れていくことは今後ますます重要となり、それぞれの地域における受け入れ環境整備に目を向ける必要があると報告されております。留萌市においても、令和4年12月現在、在留外国人163人のうち、120人が特定技能や技能実習として在留し、製造業や建設業などの企業の人手不足解消につながっているものと思っているところでございます。私といたしましては、特定技能や技能実習の在留資格を有している外国人の確保につきましては、受け入れ機関である各企業において、主体的に取り組まれるものと認識しており、市の役割といたしましても、外国人が地域住民として安心して暮らしていける生活、労働環境の整備や地域住民側の受け入れに対する意識醸成などであると認識しております。今後につきましては、各他自治体における取り組みなどを参考にしながら、留萌に来ていただける外国人が安心して暮らしていける環境づくりについて、関係機関と連携して進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、外国人材の確保に向けて、採用手法や機運を高めるためのセミナーなどの開催についてのご質問でございますが、市内で開催されている外国人材の確保に向けたセミナーにつきましては、北海道が主催する外国人材採用セミナーや、交流座談会、合同企業面談会、企業及び外国人に向けた広報活動などのほか、留萌商工会議所において日本語勉強会の開催など、外国人材を採用するための手法や機運を高めるためのさまざまな取り組みが行われていると認識しているところでございます。市といたしましては、北海道や留萌商工会議所などの取り組みについて、市のホームページなどを活用しながら周知に努めているとともに、商工会議所やパワースポ留萌など関係機関とも相談しながら、地元企業の外国人材の確保に対する機運醸成を図るための環境づくりに努めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
教育長。
鈴田議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問にお答えいたします。はじめに大項目2点目、新たな学校給食についての中で、中項目1点目、学校給食の食物アレルギーの取り組みについてとして、学校給食事業の民営化により、どのようなアレルギー代替食の提供を検討しているのかについてのご質問でございますが、現在学校給食における食物アレルギーの対応につきましては、平成27年3月に国から示されました 学校給食における食物アレルギー対応指針に基づきまして、4段階に区分されたアレルギー対応レベルのうち、レベル1の学校給食の原材料を詳細に記入した献立表の事前配布や、レベル2の家庭から弁当を持参するなどの対応を図っておりますが、学校給食センター内にアレルギー専用の調理室などを設置していないため、レベル3であるアレルギー除去食の提供ですとか、レベル4のアレルギー代替食の提供が難しいものとなっております。このことから、学校給食事業を民営化した場合におきましては、事業者側において学校給食センターの調理場内に食物アレルギー源の混入を防ぐ専用の調理室や専用の調理器具を確保して、アレルギー対応をレベル4の代替食の提供までの引き上げを考えているところでございます。またアレルギー代替食の対象となります食物アレルゲンにつきましては、卵、小麦、エビ、カニなどの特定原材料7品目に加えて、アーモンドやナッツ、鮭、サバ、鶏肉などの特定原材料に準じる21品目を対象とした代替食の提供を考えているところでございます。次に中項目の2点目、地元納入業者への対応と確認として、民営化した際の食品納入業者の選定、食品の研修保管体制はどのようになっているのかについてのご質問でございますが、現在学校給食に使用いたします食材の納入業者の選定につきましては、主食の米飯、パンなどは北海道学校給食会との調理加工委託契約によりまして、同給食会が市内事業者を指定工場として選定しており、麺についてはこちらの方は留萌市学校給食会が市内事業者を選定し、調理加工委託契約を結んでいるものでございます。また副食につきましては、留萌市学校給食会が学校給食納入登録事業者を選定しております。食品の研修保管は栄養教諭が行っております。学校給食事業を民営化した場合の食品納入業者の選定につきましては、基本的に事業者が行い、食品の研修保管等は市が配置を予定している栄養教諭が行うことを想定しているものでございます。次に中項目3点目、給食の残食を減らす取り組みについてとして、近年の給食の残食状況と給食の食べ残しを減らすための取り組みについてのご質問でございますが、学校給食の食べ残しにつきましては、栄養面、環境面、費用面などの問題に直接結びつくものでもあり、その発生要因につきましても食物アレルギーや、また好き嫌い、食べる速さなどの個人の食べる速さなど、個人的要因と食習慣などの環境的要因などが影響しているものと考えております。学校給食における令和4年度の食べ残しに関わる処分量でございますが、年間約1万8000トンであり、児童生徒1人当たりに換算いたしますと1食あたり86グラムの残食となり、前年度と比較した場合には約 1.36 倍の増加となったものでございます。学校給食につきましては、国の栄養摂取基準に基づきまして栄養計算された適切な分量を提供をしておりますが、子どもたちからはパンや麺などは量が多いなどとの声が聞かれており、特にパンなどは副食などによっても大きく 残食量が左右されるものでありまして、このことが食べ残しの処分量に影響をしているものと考えております。また給食の食べ残しの処分量に影響し、失礼します。また給食の食べ残しを減らすための取り組みといたしましては、栄養教諭による食に関する指導をはじめ、センター内で実施している毎月の献立会議や各学校における給食・検食簿での意見、毎年実施している残食調査結果を参考に、主食に汁物や副食の組み合わせを考慮した献立の工夫などにより、給食の食べ残しを減らすように取り組んでいるところでございます。次に、新たな学校給食の導入により、民営化しても、地元納入企業と連携して献立やメニューの工夫など食品ロスが改善される見込みがあるのかということについてのご質問でございますが、学校給食は国の栄養摂取基準に基づきまして完食することを前提に栄養を計算されていることから、子どもたちに残さずに給食を食べてもらうことが心身ともに健全な発育を促すために重要であると考えております。学校給食事業を民営化した場合におきましては、献立作成を行う栄養教諭と民間事業者が互いに協力連携をし、献立による給食の残食量を分析して、その結果を踏まえたメニューの開発や工夫などにより、栄養バランスの取れた子どもたちが笑顔あふれる楽しい時間を過ごせるような給食のを提供することにより、食べ残しの削減に期待ができるものというふうに考えております。また市内の給食調理加工業者にもご協力をいただきながら、主食である米飯、パン、麺につきましても食べ残しを減らすようにメニューを工夫し、学校給食における食品ロスの改善につなげてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
鈴田議員。
すみません。それでは再質問させていただきます。まず大項目1点目、地元企業支援施策の中項目1点目、持続可能なまちづくりについてですが、これは先ほど午前中もそうなんですけれども、質問結構かぶるところもありますので、確認のためにちょっと私の聞きたいところだけ確認したいなと思っております。先ほどその確認できたところは理解しておりますので、1点だけ確認させてください。労働力確保に向けた関係機関との情報共有の件で、ハローワークデモイトの定例打ち合わせによる市内における雇用状況の情報共有と先ほどおっしゃってましたけれども、ハローワークは毎月、有効求人倍率とか指標とかネットで見れるようになっているんですけれども、こちら情報を具体的にどうやって情報共有というのは情報を具体的にどうやって聞いて活用していっているのかというのをお聞きしたいです。
地域振興部長。
はい、お答えいたします。ハローワーク留萌、ハローワーク留萌とですね、毎月出されております雇用の指数につきましてはですね、私ども毎月毎月ですね、所管の方で、聞き取りをしてですね、必要に応じて求職を希望するですね方々に対しましてですね、ホームページと通知ですね、またリンクをしながら、うちの留萌市のホームページの経済公安課の所管のホームページからですね、リンクが貼れるような形でですね、情報提供しているというものと、あと商工会議所とですね、 いろいろ部会も含めていろいろ協議している機会がございまして、その中でもですね活用させていただいているという状況でございます。以上でございます。
鈴田議員。
わかりました。続いて地元企業の、支援政策大項目中項目2の具体的な生活就労環境の整備体制づくり、こちら、多文化共生の技能実習生の外国人材の件でちょっと深く聞きたいなと思っております。まずですね、この地元企業応援、地元企業応援助成事業の中で、人材確保など支援、人材確保など支援助成金をメニュー化しているが、外国人人材の受け入れ確保に活用可能か、こちらお聞きしたいですね。先ほどお話ししたように、セミナーとか講習をした方が、今後、この留萌市における産業活動が多くの外国人材の方々により支えられているので、今後もこういった、もし助成を使えるんであれば、外国人材の必要性を理解する、促進するとともに、生活や人材確保の取り組み、受け入れ体制などの外国人材を推進するための講習会など、こういったのを使って、開いてもらうのは可能でしょうか。
市長。
外国人材、というのは現在、水産加工やまた建築事業者などまた介護事業を含めて留萌で働いている外国人が多く見受けられるところです。地元企業応援助成事業のメニューとして実施している人材確保支援助成金につきましては、合同企業説明会等出展事業、インターシップ受け入れ事業が助成対象事業となっているところです。で、このうち外国人材の受け入れ確保に活用可能なメニューにつきましては、合同企業説明会等出展事業が該当し、地元企業が負担する経費のうち、旅費や出店コマ料などの助成対象経費の2分の1以内、上限額20万円の助成を行っているところでございます。
はい、鈴田議員。
わかりました。先ほど言ったように産業分野では、こういった講習会を開いてくれることによって、今後外国人材を使ってみたいとか、そういったわからない企業にも今後のためにこの留萌のためにそういった講習をやっていただけるととてもありがたいという声も聞こえておりますので、ぜひやっていただきたいなと思っております。では続いて留萌市在住の外国人住民との共生社会の実現に向け、具体的な取り組み状況をお聞きします。
市長。
はい。留萌に、在住している外国人、との共生社会の実現ということですが、現在、外国人住民との共生社会の実現に向けて、去る9月3日、留萌市高等コミュニティセンターにおいて、北海道外国人相談センターと連携の上、健康保険、年金、労働などの相談に対応するため、移動相談会が開催されたほか、市政情報の発信として、留萌市ホームページにつきましては、英語、中国語、韓国語、ロシア語、ベトナム語などの翻訳に対応しているところでございます。また、民間団体においては、市民参加による交流を基調として、留萌市国際交流協会を中心に、地域に在住する外国人との交流を深め、イベントや日本文化に触れていただく 日本文化交流事業、道内外国人留学生の地域への受け入れなど活動をいただいているところであり、地域団体を主体とした国際交流の推進により、留萌市在住の外国人住民との共生社会の実現に向け、相互理解、友好親善が図られているものと考えているところでございます。
鈴田議員。
先ほど言ったように市のホームページではいろいろな多言語が載っているとおっしゃっていました。そういった多言語を今後、今在住している外国人、留萌市にいる外国人の方のために、例えば掲示物、スポーツセンターは図書館など、そういったところ、道の駅などに多言語の掲示物を貼るなどした方が、今いる外国人住民の方はとても助かるんじゃないかなと思います。確かにホームページでは見られるんですけども、外国人の方は意外と留萌市のホームページよりもFacebook とかそういったメッセンジャーとかそういうのを見る方が多いって聞いていますので、あとはやはり留萌市内に歩いていらっしゃるみたいなので、そういった掲示物があると助かると思います。あとはその国際交流に関しては、年に1回パークゴルフがあったりとか、それほど外国人住民の方と の連携コミュニケーションを頻繁に取れてないと思われるんですよね。ただ近郊 の町で遠別町とかにしてみたら、町で皆さん連携し町と民間企業などが連携して、日本語の架け橋など町で毎月月2回ぐらいそういった日本語のお話し会などをして、町全体で外国人との共生の取り組みをしているっていうのがありまして、とても私にしてみたらそういった感じで留萌市もできたらいいなと思っております。あと環境の設備なんですけども、この外国人実習生が集団で移住できる住居を設備して、外国人とのコミュニケーションを形成しやすく、日本人との交流拠点としても活用できるような設備にしてくれるのか、また定住に向けて政策では空き家を活用する政策が、そういったのがあるのか、お考えがあるのかをお聞きしたいです。
今の質問は最後の方だけの質問でよろしいですか。
いいです。
はい。市長。
お答えさせていただきます。外国人が居住できるという空き家で、非常に難しいというか、まずそれぞれまず整理をしていかなきゃならないんですけども、企業として外国人を招聘して研修生としている場合は、それぞれ企業がその居住を確保して働く体制を取っているというふうに考えているところです。でそれ以外というのは非常に数も少なく、今のところ相談等については私の方では聞いてないという状況であります。
鈴田議員。
確かに留萌市の外国人実習生は他の、市町村に比べると人数が少ないと思います。でも今後この留萌市の産業、この宝を維持していくためには、どうしても労働力人口が必要なわけであって、この外国人人材というものは今後留萌市の人口増加と、あと地方創生と観光といろんなところにつながっていくと思うんですよ。それでこの既存の空き施設を再整備し、市内の遊休施設の再利用、有効利用の観点からも私は有効であると思います。市長のお考えをお聞かせください。
市長。
失礼しました。過去にはですね、北海道が持ってた独身寮を、留萌市経由でそれを賃貸して貸し出したり という実績を持っているところですが、まあ、現在はそれ先ほども言った通りそれぞれの企業が独自で住む、まあ、アパート形式のものを作ったり寮を作ったりして、まあ、従業員の確保につなげている。それでまずはその今まで中国、ベトナム、だんだん変わってきてインドネシアとか、まあ人、まあ、人種が変わってきているという状況ですが、外国人を集める窓口というのがまずは一つでないということをご理解いただきたいと思います。それぞれ、企業や、それぞれの参加する組合等が、それぞれさまざまな国に対して、まあ、現地に行って、人材の確保に努めたり、また、まあ、紹介者による人材の確保に、まあ、努めているというふうに、確認をしております。まあ、これ今後もですね、やはり、まあ、どのような職種でどのような人材を求めているかということも含めて、まあ、さまざま意見聴取をしながら商工会議所ととも一緒に対応をしていきたいというふうに考えているところです。
鈴田議員
ありがとうございます。まあ、技能実習生の件はまだあまり周知されていないんですけども、紋別市やいろいろな大きなこの産業分野が活発な地域では国際交流のサロンを開いたりとかいろいろな取り組みをして地元に移住してくれるように、なおかつ戻っても留萌に来てもらえるような町づくりを作っておりますので、今後留萌市もそういった町づくりを作っていただけたらいいなと思っております。それでは大項目2点目、新たな学校給食についてお伺いします。まず1点目、アレルギー対応の設備なんですけども、民営化となった場合のアレルギー、あ、はい。
続けてください。
はい、すいません。学校給食の植物アレルギーの取り組みで民営化となった場合のアレルギー代替食の決定されるプロセスをお聞きしたいです。
教育長。
民営化となった場合のアレルギー代替食が決定されるプロセスということで、アレルギー代替食を提供する場合におきましては、保護者から学校へ医師の診断書に基づく学校生活管理指導表というものを提出していただきまして、その後栄養教諭による保護者や学校とのヒアリングにより代替食の提供を決定していきたいというふうに考えております。以上です。
鈴田議員。
すいません、先ほどの教育長のご答弁でアレルギーの代替食とか、あとそういった細かいことはお話の中で伺っているので時間もありませんので、中項目2点目の地元納入企業への対応と確認をさせていただきます。現在の食品納入業者はこちらは変わらず活用されるのかをお聞きしたいです。
教育長。
はい、学校給食事業を民営化した場合におきましても、米飯ですとかパンですとか、麺の主食につきましては、これまでのように、市内の、給食調理加工事業者を活用させていただき、副食につきましても、野菜類や肉類などはこれまで通り市内事業者からの調達を基本とすることを事業者選定の際の条件にしたいというふうに考えております。以上です。
鈴田議員。
では地元企業もこちら変わらず使っていただけるということで、この今ある地元企業このが、そうですね、この企業の企業もやはり今後時間をかけてもう レベルアップっていうんですか、この民営化に行くといろいろ作れるものがあっても地元企業ではやはり作れないものとか今後出てくると思うんですけども、そういった地元企業の先ほど1回目の大項目1でも言ってたように地元企業応援条例っていうのがありまして、そちらでこの地元企業の設備投資とかこのレベルアップさせるためにそういった設備投資などに使うこと支援とかをしていけるのかお伺いします。
企業局長。
はい、質問でありました地元企業応援条例については私どもの所管ではございませんけれども、当然地元事業者がですね設備投資などをしてですね教育、私たちの教育にこの協力という形でですねおいしい給食を作るために設備改善ということであればですね、当然地元企業応援条例も使えるのかなというふうに思っております。以上です。はい、
鈴田議員。
それでは最後に給食の残食を減らす取り組みについてお伺いします。先ほど教育長のご答弁で残食は、食べる速さとか個人的要因もあるって言ってたんですけども、この残食を結局減らす取り組みというのは、京都の方の宇治市でもやっているんですけども、この食べる速さ、例えば準備時間を短くして、で学校に提案する学校に提案をして準備期間を短くして食べる時間を長くするなど、そういった取り組みをすることによって食品ロスが結局なくなっていくんじゃないかなと思うんですけども、そういった学校とか協力して体制を作っていくっていうことはどうでしょうか。
教育長。
はい、現在考えておりますその給食の民間委託でございますけれども、前段ご質問いただきましたアレルギーの問題ございます。このアレルギーの問題に関してもですね、直接先ほど今できる範囲でということで事前に給食の献立表を配って何が使われているのかということで、低学年のお子さんについてお母さんが多分保護者の方がチェックをされてですね、これは食べたらダメだとかということで実際に教員の方にも手伝ってもらいながらそういうものを覗きながらという時間も多分そこには給食時間の中に含まれてきてるんじゃないかなというふうに思ってますので、逆にそういう時間を削るのにもですねアレルギー対応を民間にしてアレルギー対応ができるということになればですね、給食時間のですね、延長ということではないですけれども、少しでも長い給食時間となるのかなというところで、そういう意味からも、アレルギー対応を民間でできればなというふうに考えているところでございます。以上です。
鈴田議員。
取り組みだと思います。あと給食の食べ残しを減らすための取り組みということで4点先ほどおっしゃってましたけども、この4点はいつから取り組みをしていて、この取り組み前と取り組み中ではどのぐらい効果があったのをお聞きします。
暫時休憩いたします。再開いたします。教育長。
はい、実際に今これまでに行ってきたことによってどれぐらい 効果が出ているのかという資料を今持ち合わせてはいませんけれども、なかなかですね、いろんな先ほど献立会議だとか、学校の兼職簿の活用だとか、いろいろとこうお話をさせていただきました。ただですね、いろいろとこの子どもたちが喜ぶようなメニューというメニューを増やしてですね、この給食というものに興味を持っていただくというところを、やっていきたいんですが、現実のところはですね、先ほどからも質問、出てましたけれども、15名私ども給食調理員欲しいところが今のところ8名だと、まあ、先ほど1名もしかしたら今週から働いていただけるかもしれないとありましたが、なかなか調理員が少ないことでですね、メニュー複雑なメニューだとか、いろいろなメニューっていうものがですね、なかなか人手がないとできないという部分もあってですね、なかなかその辺についてはいろんなメニューを出して子どもたちにという思いはあってもですね、なかなか現実そこが難しいという状況がございますので、私たちと、いたしましてはですね、それも民営化によってですね、改善ができるんじゃないのかというふうに思っておりますので、まあ、そういう意味からもですね、民営化というのを進めさせていただければなと思っているところでございます。以上です。
鈴田議員。
確かに民営化になるとまたいろいろ変わってくると思われますけども、この給食の食べ残しを減らすための取り組みの中で、各学校における給食兼職簿の活用って書いてあるんですけど、言ったんですけども、この給食兼職簿というのは、異物混入や異臭の確認、加熱処理の適正性のチェックといった食品衛生の点検であって、兼職簿に記録をつけることによって食の安全を守るという、いわばこれ点検簿なんですよね。そういったこの点検簿でこの食べ残しを減らすための取り組みというのは、ちょっとこれで言うと削減にはならないんじゃないかこうかなと思うんですけども、それに対してお答えください。
教育長。
はい、お答えします。学校におけるその給食兼職簿でございますが、今議員言われたようなですね、内容というのは当然第一に書かれております。その他にですね、まあ、自由記載欄というのがございましてですね、実際に、まあ、どんなことが書かれているのかっていうと、まあ、ちょっと今日の汁物と主食、まあ、パンだったりして、それが合っていないですとか、まあ、給食の内容に関わることもですね、自由記載としてですね、そこに書いていただいてますので、それらを参考としながら、調理の方にも生かしているという意味でございます。以上です。
鈴田議員。
わかりました。ただ兼職簿というのは、まあ、主食でしたら硬さ柔らかいとか硬いとか味が濃いとか薄いとか、そういったものであって、そういった今言ったように枠にそういったことが書かれてあるんであれば、そこから残食の取り組みは見えてくるっていうことなんですよね。わかりました。ありがとうございます。まあ、この新たなこの学校給食については過去いろいろもうご答弁とかされてきたと思うんですけども、私も今対応もいろいろアレルギーなど、あと残食などいろいろなお話を聞いて今納得してるんですけども、先ほど教育長が言ったこの学校給食というのを、一番は笑顔あふれる給食を食べれるようにと先ほど教育長がおっしゃったんですけど、私も一番は誰がこのどこで作るかではなく、学校給食の毎日、学校給食をこう毎日楽しみにしている子どもたちのためのおいしい給食を食べてもらいたいという、これが一番大事だと私も教育長と同じ意見で思うんですよね。なので人口減少とともに子どもの人口が減って、 給食がだんだん作れないとデータでは質問はもう最後ないんです、すいません、最後ちょっとお話ししてもよろしいですか。すいません。で、今回民営化にすることで高校や施設などたくさんの給食が届けられるっていうのを聞いて、高校生を持つ親などは本当に助かると思うんですよ。こういったバランスの取れた食事が あちこちに届けられるということを民営化することによってたくさん喜ぶ方がいらっしゃると思います。私も含めお弁当はやっぱり栄養が偏ってしまいますし、コンビニで買っても栄養が偏ってしまうところ、こう民営化にすることによって栄養バランスの取れた食べ物がいろんな方に届くということは大変喜ばしいことだとは私は思うんですよね。なのでだからこそ民営化実現に向けて不透明なところははっきりと明確にして、この良い形でこの民営化を実現に向けて進んでいけるように、そこを私は強く申し上げて
質問してください。
今回の質問はここまでにしたいと思います。以上です。すいません。
最後を質問にしていただけたら大変助かりますけれども。
分かりました。はい、すいません。
お願いします。質問で、
はい、
質問にしていただけますか。
はい、じゃあ教育長お願いします。
教育長。
はい、私としてもですね、やはりみんなが、まあ、アレルギーの人も含めてですね、みんなが同じ見た目の給食を食べれてですね、楽しく給食時間を過ごせる、そのことが食というものに興味をまず持っていただける、そのことが逆に食育にもつながっていくのかなというふうに思ってます。ですのでやはりおいしい給食というのが一番その食に興味を持っていただくと、あと食育という面で一番効果があるんではないのかなと思っています。まあ、今議員の方からですね、不安な部分を払拭できるようにというようなお話もございましたので、私もですね、まあ、議会もそうですけれども教育委員会にですね、私の気持ち含めてですね、不安な部分をですね、払拭できるようにですね、いろいろと説明に努めて、この取り組みというのがですね、実施できるようにですね、していきたいというふうに思っております。以上です。
もういい、もういい、もういい。7番、鈴田議員の質問を終わります。